プライドが高く、頑固な人といえば、紀元前15世紀のエジプトの王であったファルという人です。以前一緒に学んだように、カナの地が大飢饉に襲われたために、イスラエル人であるヤコブは家族と一緒にエジプトに移動しました。エジプトには賜物があったからです。最初はエジプト人は宗教と文化を異にするイスラエル人に寛大でありました。けれども、イスラエルの情勢が多産であって、イスラエル人がどんどん増えるにつれて、エジプト人はイスラエル人を恐れ始めました。エジプトの敵がエジプトに侵入したら、イスラエル人が敵側について、エジプト人と戦うかもしれないと思ったのです。それで、イスラエル人をしっかり支配するために、エジプトの王はイスラエル人の苦しめ、奴隷とすることにしました。神様はイスラエル人のエジプトの手から救ってくださるために、モーセという人をイスラエルの指導者に任命され、ファルのもとに派遣されました。しかし、モーセがイスラエルの神である主は、ファルにイスラエル人のエジプトから去らすように命じると伝えたとき、ファルは傲慢に次のように答えました。主は何者だ？私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせない。ファロがイスラエルの民を自由にすることを拒んだので、神様はエジプトにいろいろな災いを送られました。例えば、まずナイル川の水を地に変えられました。次に、神様多くのカエルをエジプトの家々に侵入させました。それからブヨ、またはアブの災いも送られました。さらに、神様エジプト人の家畜を病気にされて、エジプト人の彼らにできものができるようにされたり、激しい火、イナゴの災いも送られました。しかし、エジプトが災いに遭えば遭うほど、ファルの心がますます固くなったので、彼はイスラエル人のエジプトから退去させないと決心したのです。それで、神様はファルの頑固な心を打ち砕き、イスラエル人の解放してくださるために、最終手段のお災いを送られることにされました。つまり、ファルを含むすべてのエジプト人の家族の長子が死亡することになる災いを送られることに決められました。イスラエルの家族の長子も、その最後の災いによって死なないように、出エジプト記12章に記録されているように、神様モーセに非常に具体的な指示をお答えになりました。ヘブル人の手紙11章28節に記録されているように、イスラエルの長子が滅ぼさないように、モーセは信仰によって神様の指示に従いました。モーセと当時のエジプトに住んでいたイスラエル人の行動で描写されている通り、神様の裁きから逃れるには、信仰が不可欠なのです。人が特定の 真理を信じなければ、神様の裁きから救われることはないのです。モーセと当時のエジプトに住んでいたイスラエル人の行動で描写されている通り、神様の裁きを逃れる人は次のような真実を信じます。まず、神様は必ず人類の罪を裁かれると信じます。モーセはそのことを信じました。だから神様の警告に注意を払いました。彼だけではなく、イスラエルの長老たちもみんなその言葉を信じて留意しなければ彼の長子も殺されると信じたので命令された通りこの羊を用意しました。皆さん、エジプト人だけではなくイスラエル人たちも罪深いものでした。特にエジプトから出てから何回も神様に対して反発しました。彼らもその罰を受けるにふさわしいものでしたが、神様は憐れみによって彼らに救いの道を備えてくださいました。彼らは神様が必ず人類の罪を裁かれると信じました。誰でも本当に救われるなら、救われる前、そのことも信じます。ルカ18章開いてください。ルカ18章、18章の9から14節まで読ませていただきたいと思います。18章、ルカ福音書の18章、18章の9節。キリストの言葉です。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中にで、こんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、会員するものではないこと、あるいはこの主税人のようなではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。本当にそのパリサイ人は外面は正しそうに見えられましたよ。でも心は別ですね。偏見を持っていました。その主税に対してプライドがあったですね。もう一人の人の祈り見てください。13節。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようとせず、そこが恥ずかしかったからです。自分の胸を叩いていた神様、罪人の私を憐れんでください。以前私たちはここで憐れみについて学びましたね。憐れみとは、悪いものに当然の罰が課せないという意味です。この主税人はすごく悪かったよ。当時の主税人はね、イスラエル人でありながら、ローマ人、敵のために、ローマ人、イスラエル人たちからね、税を取った。ただね、よくね、必要の増以上を要求しました。そしてローマ人に渡せなかったものを着服した。だからすごく悪い人ですよ。その本人分かって神様が憐れんでくださらなければ私はダメです。皆さん、誰でも救いをいただくために同じように考えなければいけません。神様が私を許してくださらなければ 私が自分の罪に落ちて裁かれることを考えなければいけません。第二テサロニケ見てください。第二テサロニケ一章。第二テサロニケ一章一章の八と九節読みます。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。その世の者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。もしこれを本当に信じるなら、本当に信じるなら、やっぱり神様の憐れみを求めます。モーセの当時のイスラエルの長老たちは自分も悪いと分かっているので、そしてちゃんと羊を用意しなければ自分も罰されると分かっているので、命じられた通り用意しました。キリストの言葉ですが、御声を聞き従う者は永遠の命を持つが、御声を信じる者は永遠の命を持つが、御声に聞き従わない者は命を見ることはなく、神の怒りがその上にとどまる。すべての人は救いが必要です。本当にモーセの時代と同じように、今も神様の裁きを逃れる人は次のようなことを信じます。神様は必ず人類の罪を裁かれると信じます。また自分が裁かれないために、罪のない身代わりが必要だと信じます。出エジプト記12章に戻ってくださいませんか。12章の3節、出エジプト記12章の3節、イスラエルの全会衆に次のようにつけよう、神様はモーセにそのことを言われた。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの会心の集会全体は夕暮れにそれをほふることです、ね。4日間その羊を見た。なぜでしょうか。本当に傷があるかとか、病気元気であるとか、それ4日間ちゃんと見て守らなければいけませんでした。そういうものだったらふさわしい生贄になるので、それを捧げることになります。やっぱり神様に生贄の場合は完璧なものでなければダメでしたね。ご存知のようにイエス・キリストが地上にいらっしゃったとき、次のような言葉で紹介された。見よ、世の罪取り除く神の子羊ということです。すなわち今度キリストはその動物の代わりに人間の罪を取り除くために 犠牲になることは予言された。キリストはどんなものでしたか。見てください、第一ペテロ2章22節から読ませていただきたいと思います。第一ペテロ2章の22から24まで。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。呪しられても呪しり返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方に、父なる神様に任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるのため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたです。誰がこの言葉を書いたでしょうか。ペテロはね、皆さん、ペテロは3年間毎日キリストと共に滞在しました。そしてその後ペテロはこう証ししました。その3年間の間にキリストは一度も悪いことを犯さなかった。モーセ時代の羊と同じように、完全なものでなければダメです。だから4日間見て、ペテロは3年間キリストのを見て、後で彼は証ししました。もし誰かが私とね、24時間だけ滞在したらすぐ私の罪がわかる。でもペテロはね、3年間キリストの生活、キリストの言葉を全部聞いて、また反応などを見て、それでキリストは罪のないと思う。だからふさわしい羊になりました。やっぱり本当に裁きを逃れる人は次のようなことを信じます。自分が裁かれないために罪のない身代わりが必要だと信じます。第2コリント5章を開いてくださいます。第1コリント5章21節。神は、これは父なる神様です。神は罪を知れない方、キリスト、私たちのために罪と去りました。身代わりにあった、キリストに私たちの罪を負わせてくださった。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。簡単に言えば、罪のないイエス様に私たちの罪を負わせて、義であるキリスト の義を私たちに与えた。だから神様は救われたものを見ると過去の罪が見えない。キリストの義が見える。それで受け入れます。神の裁きから救われるために、神様の裁きを逃れる人は、何を信じますか。まず神様が必ず人類の罪を裁かれると信じます。次に自分が裁かれないために罪のない身代わりが必要だと信じました。それでイスラエル人たちは命じられた通り元気な羊を用意しました。またもう一つのことを、本当に神様の義の裁きを逃れるために、人は次のことも信じます。身代わりの流された地によって自分が神様の罰から守られると信じます。 出エジプト記に戻ってくださいませんか。12章出エジプト記12章本当ね21節出エジプト記12章21節それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び彼らに言った。さあ羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして次越しの生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地をカムイとディホンの門中に塗りつけなさい。あなた方は明日まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを撃つために行きまぐられる。しかしカモイと日本の門中にある地位を見たら、主はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことがないようにされる。神様ね、その地見たらね、その過ぎ越した。だから過ぎ越しの祭りありますが、一方エジプト人の場合はそのように用意しなかった。それでパルの家族も含まれて、みんなの長子がその晩亡くなりました。ここにも大事なことは分かります。身代わりの流された地によって自分が神様の罰から守られると信じ、新約聖書の第一ペトロにもう一度見てくださいませんか。第一ペトロ一章一章のこの一章の十八節。第一ペトロ一章十八節十九節。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、とか献金によってではなく、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。神の目からね、血は特別に意味があります。イスラエル人たちの場合はね、それに動物から、牛とかな羊殺したとき、ちゃんとその血を全部流さなければいけません。それ食べてはいけない。これは神のものでした。それで人間がの贖いのためにこの血の死の意味がありますね。血を流すのは命を捨てるという意味ですね。ここですね。だから本当に神様の自分の罪に対する罰を流れるために、やっぱり身代わりの流された血によって自分が神の罰から守られると信じます。ローマ5章を開いてください。ローマ5章、ローマ5章の7節から読みます。ローマ5章五章の七から九まで、まあ六節から読みましょう。五章の六節が、実にキリストは私たちまだ弱かった頃、その意味はね、彼の弱さではなく、それに許しをいただくために、ところ神のもののために、特に何もできなかったとき、 自分で何もできなかった。その意味ですね。定められた時に不経験の者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいませんね。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私はそういうものではない。私は善良のいいものではない。私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの地位によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。血が流されなかったら、その流された血によって私たちは神の怒りから救われる。見てくれ、考えてみください。イスラエル の, あのモーセの時代、その動物は、ね、何もしなかったよ。そのかわいそうでしょ。なぜその動物がね、殺されたね。皆さん、人間が許されるために、完璧な身代わりがね、その代わりに、その人間の罪に対する罰を受けなければならないからです。ある意味では動物は無罪のものです。でもキリストも無罪のものでしょう。けれども人間の中罪のない人がなかった。それで父なる神様、罪のないイエス・キリストを天から救わして、キリストは身代わりのために肉体が必要でしょう。なぜならその罰は死ですね。肉体を持てなければ死を経験しないでしょう。キリストはその人間の姿をとって、その3年間ペトロをそれ見て、彼は一度も悪いことなかった。だからペトロから見たら、彼はね、正しい罪のない方です。そのことで、キリストはふさわしい身代わり羊飼いになって、その区画によって、流された血によって、私たち神の怒りから救われます。一世紀にユダヤ人がエルサレムで杉越祭りの間にイエス・キリストが十字架にかけられたことは意味深いことです。本当にイエス様は世の罪のために犠牲にされた神の子羊なのです。神様の裁きを逃れるために人は何を信じますか。まず自分が罪深いもの、神様の罰を受けるにふさわしいものと信じます。そして自分が裁かれないために罪のない身代わりが必要と信じます。そして身代わり、その身代わりの流された血によって自分が神の罰から守られると信じます。